レビ記5章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、御言葉をマナのように降り注いでください。主に感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。
うん、人が罪を犯す場合、どんな罪か、ここではね、証言しない、そのことですね。証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しない。だから証言しないことも罪なんですね。その人は罪の咎を負わなければならない。二節。
あるいは人が汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべて汚れたものに触れるなら、それに彼が気づかなくても彼は汚れたものとなり罪に定められる。
だから汚れた死体ですね、それに対するものでもあるんです。三節。
あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気づかなくても、彼がそれを知った時には罪に定められる。
じゃあこの衛生関係のことですね。じゃあ四節。
あるいは人が口で軽々しく悪いこと、または良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどのようなことであっても、そしてそれに気づかなくても、彼がそれを知ったときには、これらの一つについて罪に定められる。
言葉ですね。軽々く喋ってる言葉、悪いことでも良いことでも、その喋ったことは主が聞くんです。それを聞いた通りになるんです。だからすごいことですね。この問題は喋ることは、だからそれが罪だと。五節。
これらの一つについて罪に定められたときは、それを犯した罪を告白しなさい。
じゃあこの罪を私たちが許される道はね、罪を告白することですね。罪を告白すること、私たちが自分の罪を言い表すこと、だからこの軽い罪であってもね、告白する、私が間違いましたということを告白することが罪の許しなんです。六節。
自分が犯した罪のために、罪過のための生贄として、羊の群れの子羊でもヤギでもメス一頭を主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。祭司はその人のためにその人の罪の贖いをしなさい。
じゃあこの罪過のために生贄を捧げる、罪を告白する、そのところは生贄ですね。生贄、私たちが罪を告白する対象はイエス・キリストです。イエス様の前で自分の思い、自分の罪、いくら小さいことでも、神様に気づいたらこの告白すること、これが祈りなんですよね。祈りというものは全部自分の思いをね、主に告白することです。 人に対してやると問題が起こるんですけど、イエス様に告白すると、そのイエス様によって全部それが解決されるんです。だから詩編とか私たちが読んでみると、ダビデは本当に自分の敵がねこうなってほしいという生々しくこう語るんですね。彼が呪われるように、また彼の子供たちがこのね子供たちも呪うんですよね。そのような言葉は私たちがここで見てることと違うんですよね。申命記のこのレビ記、申命記、もうこういった律法ですね。で、見ることと違うことをダビデは祈りで告白するんです。喋ってるんです。けどこれがね、全部私たちの心の中であるものを人や自分一人で喋ったら自分にも来るんです。まあそれが罪だと言ってるんですね。けど私たちはイエス様の前でこれを全部告白する、全部言い表す、そしたらイエス様はそれを聞いて聖霊によって私たちの心を直してくださるんです。この詩編とか見るとそれが後ろにダビデの心が変わったということが分かるよね。だから神様の前で自分の罪を、自分の心を全部言い表す。人の前で言ったり軽々く言ったりするとこれが罪です。これは主が裁くんです。けどイエス様に言ったら、この生贄ですね、この生贄、生贄の前で私たちが、だから生贄を意識することが重要。イエス様が私の身代わりになったということ、私の心のすべてのことを言い表す、そのことがイエス・キリストを通してそれが解決される。だから私たちが支援を理解するのがね、そのことですよ、この部分ですよ、この部分、自分の罪を告白する、それが生贄の前で、だからそれが罪だということが分かる。けど自分がこの感情をね全部表現するんですよね。じゃあ7節見ましょう。
しかしもし彼が羊を飼う余裕がなければ、その犯した罪過のために山鳩の庭、あるいは家鳩の雛2羽を主のところに持ってきなさい。1羽は罪のための生贄とし、他の1羽は全焼の生贄とする。
じゃあこの羊を飼う余裕がない貧しい人ですね、ヤマハとニアをしたんです。また9節、
それから罪のための生贄の血を祭壇の側面に振りかけ、血の残りはその祭壇の土台のところに絞り出しなさい。これは罪のための生贄である。
祭壇のところで血を流したんです。罪のための生贄です。10節、
祭司は次のものも定めに従って全焼の生贄としなければならない。祭司はその人のためにその人の犯した罪の贖いをしなさい。その人は許される、
だから私たちが自分の罪、全部告白する、 ね、全部自分の中にあったものを全部言い表す。イエス様の前で、いけねえの前で、主よ、私はこんな心を持ってました。もう相手をもう本当に憎んでました。このような思いが私にありました。こういったことで全部言い表すと、このいけねえがそれを全部受けて、いけねえが血を流します。祭壇のところで。また火で焼かれるんです。それで聖霊が来るんですよね。それでダビデの心が後は変わるんです。自分の罪を言い表した後で。また注意せず、
もしその人が山場と庭、あるいは家場との火が庭さえも手に入れることができなければ、その犯した罪のための捧げ物として十分の一エバの小麦粉を罪のための生贄として持ってきなさい。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えたりしてはならない。これは罪のための生贄であるから、
じゃあ庭の鳥も飼うことができなかったら、この小麦粉で罪をあがなう、そのことも教えました。12節、
彼はそれを祭司のところに持っていきなさい。祭司はその一つかみを記念の部分として、それから取り出し、祭壇の上で主への火による捧げ物と一緒にそれを焼いて煙にしなさい。これは罪のための生贄である、
じゃあ罪のための生贄はこの小麦、小麦粉、それは食物の植物の生贄なんですけどね、それを一部分取って火で焼いて煙にしなさい。これが、罪のための生贄だと言われますね、これもイエス・キリストですよね。私たちは2章で見ましたね。この小麦粉、粉々になってる人格、柔らかい人格、そのことを言ってるんです。13節、
祭司はその人のために、その人が犯したこれらの一つの罪の贖いをしなさい。その人は許される。その残りは穀物の捧げ物と同じく祭司のものとなる、
じゃあ故障一節から、4章一節から今故障13節までが罪のための生贄が続いたんです。長いんですね。14節からは罪化のための損害賠償です。損害賠償、14節から言って、
ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、その罪化のために羊の群れから傷のないお羊一頭、聖女のシェケルで数シェケルの銀に当たると、あなたが評価したものを取って罪化のための生贄として主のもとに連れてくる、
じゃあここで 不実、罪ではないけど不実ですね。不実なことを行って、過ちを行って、損害を起こしたんですよね。 主のものに、主の聖なるものに対して、過実ですね、その過実を犯した場合ですよ、これはそのためにはこのようなものを捧げなさい、だから神様のものを損するようにされたんです。そのことに対してのものことがここに書いてあります。16節、
彼はその聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその5分の1を加えて祭司にそれを渡さなければならない。祭司は 財家のための生贄のお羊で彼のために贖いをしなければならない。その人は許される。
じゃあ財家、果実、不実、不実、そのことです。17節。
またもし人が罪を犯し主がするなと命じたすべてのうち一つでも行ったときは、たとえそれを知らなくても罪に定められその咎を負う。
これ知らない時に起こったことに対しての罪ですよね。それも同じですよね。私たちがこの規定があると思わなかったとか、知らなかったとか、知らないうちだったとか、そのことはあるんですよ、ね。私が以前10年ぐらい前、うちの親戚が来て高速道路を走りました。高速道路を走って降りてからね、この海の中道の方に行く、その道を行ったんですけどね、高速道路はもう約90キロくらい走って降りたんだから、ね、感覚がね、あれですよね。しかしその道路が広い4車線だったんですけど、それが40キロ制限。だから私は50キロ走ったと思うんですけどね、10キロオーバーだった。だからこれ知らなかった、知らなかっても国の方に触れたんだからね。その時どれぐらい払ったか、1万5000払ったか。もう女性の警察官が優しく止めて、これ、まあ知らなくてもね、法律違反があるんです。18節。
その人は羊の群れからあなたが評価した傷のないお羊一頭を取って、財家のための生贄として祭司のところに連れてくる。祭司は彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について彼のために贖いをする。彼は許される。
果実ね、このようなことです。19節。
これは財家のための生贄である。彼は確かに主の前に罪に定められた。
だから14節から19節がその財家のための生贄です。使徒の働き6章に行きましょう。読んで。
その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。
じゃあギリシア語を使うユダヤ人たちは外国で住んでいた人々ですね。だから外国でギリシャ語を学んでギリシャ語をしゃべるんです。ヘブライ語はこのユダヤ地域で住んでた人たちですね。だからアリアした人々です。アリアした人々がギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブライ語を使うユダヤ人たち、ここでなんか微妙な差別があったんですね。それはないけど、ね、自分の心の中で私がユダヤ語、ヘブライ語使わないから、無視されるんだということもあるんでしょうね。それで、まあ食事がこう配られるんですけどね、米とか、それがけど相手のものがもっと大きく見える またヘブライ語を使っているその配る人たちもヘブライ語を使ってるからね、よく通じるんですね。それを見て毎日の配給で置き去りにされていったからである、そのことが起こったんです。二節、
そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません、
うん、じゃあ十二使徒たちは忙しいよね、祈って聖霊に満たされ、それを説教したり癒したり、そのような働きをする人々がまた米も配給するんですよね。食料とかも配給する。これ十二弟子たちが最初したことです。だから人は多いんです。その中でこういったことが起こりましたね。じゃあそれで十二使徒たちはこれを、私たちが神の言葉を後回しに食卓のことを使えるのはよくありませんと、そのように言ったんです。それで三節、
そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします、
うん、だから仕事を分離することでしたね、この御言葉と祈りは使徒たちがするし、この食卓の話とか教会の全体の面はこの奉仕者たち、ね、その七人を選び、七時さんたちを選んだんですね。四節、
そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします、
うん、これが素晴らしいことですよね。よくできる部分をすることが重要で、だから祈って御言葉を読んで祈って、まあ夢中の生活になってるんですよね。この精神状態がもう天だけ見てるからね。だから地上のことを見るとよくわからないんですよ、うん、この人がもらったかもらってないか、それもわからない。たまに、このヘブライ語を使ってる人に、その漏れたらもうすぐなんか、ね、ヘブライ語を使う人に言ってそれが解決されるけど、ギリシャ語を使ってる人たちはよく通じないね。だから不満がどんどんどんどん上がってる。そうすると何が起こるかというと、御言葉が聞こえないんですよ。どんなに大きな損でしょう。牧師の言葉が信頼できない。ああ、私を抜けた。差別した。そのような感情が起こって、牧師の、ね、御言葉、聖霊に満たされて聖霊によって語る言葉が、心が遮断される。不満があるから、あの使徒が私に差別したんだ、これはねどんなに大きな損でしょう。教会はね、聖霊充満のために来てるのに、牧師に不満がある。もうあるところには喧嘩するんですね、牧師に対して。それをしてはいけないんですよ。まあ昨日私たちが復活の信仰を考えたんですけど、神様が生きておられる、神様が見ておられる、 だから神様に委ねることができる信仰、これが重要です。私も韓国の牧師に対してつまずきもあります。どうして WCC とかをやってるし、まあ国がこんなに危険なのにということもあるしね、そのこともあるけど主は生きておられます、ね、主に委ねる。主が今動いてる、まあ、韓国のことを今心配してるんですけど、韓国はもうすでに主の御手の中にあるよ。祈る人が多いから、まあ、答えもたくさん受けてる。私も答えを受けてる、絶対この悪い人、まあ、中二種類の罪を犯したものがタイトルになるはずがない。だからそれを心配しないで、まあ、とにかく祈って主の声を聞く人たちの言葉を直接聞くのが彼にとって人生にとってもう全てよ。主の御言葉を聞いて聖霊に満たされる。しかし、いや配給で私はもっと小さくもらったとかこれが不満がどんどんどんどんあとは爆発した人たち。だからこれは知恵じゃないんですよ。それをよくできる精霊によってよくできる賜物を持っている人がいる。計算とかよく配ることとか教会の、ね、動きとか仕事とか、それその、ね、仕事分離することが重要ね。自分たちはもっぱら祈りと、御言葉の奉仕、奉仕も種類がいろいろね。御言葉を教える奉仕、まだ事前の奉仕、まあいろんな奉仕がある。だからそれに御霊の現れに従ってその賜物によってすることよ。じゃあ とにかく人につまじてはいけません。人がするんではなくて神様が今生きておられます。神様がなさるんですよ。家庭も祈った後は委ねること。だから自分の不満をイエス様に全部言い表したら聖霊が私が見てるよ、私がやってるよ、私が国を導くよということがあるから平安が来る。ダビデがもうこんな人間がいる、サウルに対する不満がね、それを主にぶつけたら後でサウルが自分の目の前で自分が殺すその範囲の中である。けど主に油注がれた、油注がれてるから主との関係が解決されてる。だから私たちは罪のための生贄を主の前で言い表すことがとっても重要ですよ。不満をじゃーっと持ってね、こんなに爆発する、もちろんそれで中二使徒は祈りと御言葉に集中するようになったけど、御言葉が聞こえないのはものすごい損だよ。だから主に委ねること、主に油注がれた人認めること、これが自分にとって益です。じゃあ個説、
この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、デモン、パルメナ、アンデオ家の回収者ニコラオを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。
자この모세と七十人の長老たちがいて、모세に注がれた油がね、彼らに分け与えられる。それぞれその仕事ができるようにされている。七十人はまたその民のところに行って、その行いをして、このことと同じことよね。使徒たちに注がれた油が7人の七時さんに注がれている。じゃあ次。
こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
このようなリバイバルが起こったんですね。それぞれができるものをやったから。まあ本当に、私たちは一人全部できるものはないのよ。神様からもらった部分だけできる。まあね、若い人たちが今そのね、コンピューターとか、その私はもう見てもどんなふうにすればいいかわからない。けど若いね、うちのゆうきくんとかはもうすぐそれができる。これが若い人が、ね、持ってる賜物で、これがあるから教会がますます非常に増えていったということ。じゃあ次、出世す。
しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。
知恵と御霊によって語ってる、それが、皆さん、私たちのことはね、知恵と御霊よ。知恵は御言葉、それを御言葉をこう動かす御霊によって語ってる。これが初代教会、まあ教会のことです。だから私たちは聖霊が私たちを導いてくださるように、いつも祈らなければならない。聖霊は生かす御霊よ。昨日も言ったようにね、私たちによみがえりと命を与える、生かす御霊。私たちがよみがえること、イエス様がよみがえられたことも、この生かす、まあイエス・キリスト自身が生かす御霊ですけど、ローマ書6章とか見るとイエス様がよみがえられたと、御霊によってよみがえられたと、そのように書いてありますね。だから私たちもイエス様を信じて御霊によってよみがえるんだと。イエス様が持っている御霊は生かす御霊、私たちは生きる霊です。だから私たちも主が生かしている、その話。じゃあ十三節。
そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーゼが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆ステバノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。
じゃあ聖霊によって、満たされている人は、これとっても重要ですよね。周りが全部敵ですよ。不法です、まあ、嘘ばっかりついてるんです。嘘の証言、今韓国ね、その国会議員たち、裁判官とか、もう全部嘘ばっかり。選挙管理委員会とか。しかし聖霊に満たされているステバノは 輝いていった。見つかえのようになった。じゃあ何でしょう。これが、ね、生かす御霊と生きる私たち。感謝すること。また主の仕事に励むこと。絶対報いは漏れることはない。それをちっと見てるから輝く。私たちの目は主から離れてはいけません。この、ね、不正の者たちばっかり見ると心が落胆して落ち込むのよ。ヒストリー、それは主です。主が歴史の主です。絶対韓国は良くなりますよ。祈る人たちがいるから。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。ハレルヤ。ハレルヤ。